今日与えられました御言葉は、主イエスが荒野で40日間悪魔から誘惑を受けられたことが、伝えられているところであります。この誘惑物語は、マタイもマルコも私たちに伝えておりますから、このイエス様が誘惑を受けられた、受けておられる、この出来事がいかに大事だったか、私たちはイエス様だから誘惑に負けなかったとか、イエス様だから誘惑に、勝たれた、ある意味その結果の方にが気になりますけれども、大事なことはイエス様も誘惑を受けられているということであります。イエス様だから誘惑が、なんていうか、その通り過ぎていったわけではなく、イエス様だからこそ真正面から誘惑を受けておられる、このことをまず確認する、信じる、そのことの方が、大事でありましょう。そして、今申し上げた通り、福音書マルコもマタイも、これを伝えておりますけれども、お家に帰ってご覧になっていただいたら分かると思いますけれども、マルコはやたらめったらあっさり受けられたということしか伝えていない。マタイとルカはもう少しその誘惑の中身、内容を丁寧に私たちに伝えていますから、そこでの、誘惑をする者、すなわちルカは悪魔でありますけども、マタイは確かサタンだったと思います。誘惑をする者と受けた者である主イエスとの会話を通して、そのやり取りを通して、このお方が一体誰なのか、そのことを私たちはじっくりと聞いて見て、そしてそれで終わるのではなく、あなたはこのお方を何者だと言うのか、礼拝の言葉で言えば告白であります。信仰の告白、このことを、求めているわけであります。イエス様だから、神の子だから、どこかで私たちはもうすでにその正しい答えを持っております。間違いではありません。ただ本当に今日聞いて、今日イエス様の姿を見て、今日新しくあなたはこのお方を何者だというのか、このことがこの礼拝で求められている、聞くもの、そして読むものに今でしょう、求められていることであります。そして、特にこの福音書記者 ルカっていうのはですね、ルカを通読された方はよくお分かりになると思いますけども、イエス様に出会った人たちが本当に神を賛美しながら家路に帰った、家路に着いた、そのことを、何回も登場させておりますから、おそらくルカは神様を褒めたたえる賛美の礼拝、その礼拝共同体の声が聞きたくって聞きたくって仕方ない、いわばですね、礼拝に来るとき、この礼拝堂に入るとき、その表情が本当によし今週も頑張るぞ 救われている、安心して出かけよう、そういう、救いで満たされているかどうか、そのことを、一緒に喜ぼうよルカは、招いているわけであります。ルカは医者だと言われております。単純に言えば伝道者パウロの主治医、一緒に伝道旅行に、ついていってパウロの体調なんかを非常に支えた人物だと言われています。そして彼は異邦人であります。ある意味パウロが目の前で語って、それを聞いた人々がイエス様との救いを、この自分の救いの物語だ、この救いが私に与えられている、この満足の中で充満の中で喜びながら帰っていく、それをおそらくパウロの後ろから皆さんの表情、一人一人の表情を見て初めは驚いていたと思います。会ったことも出会ったことも見たこともない、このイエス・キリストという人の話を聞いて、全く無関係じゃないか、そう思った聞いている人たちがだんだんだんだん変わっていくわけであります。新しくされていく、イエス様の話を、福音のニュースを聞いてみんな変わっていく。そしてこれは自分にも届けられている、異邦人と呼ばれる自分にも届けられている。聞いたらみんな喜ぼうよ、単純にマルコの、あ、すいません、ルカの求めていること、またこのルカの書いたものを通して神様が求めていらっしゃるのは、褒めたたえるという、聞いたものが褒めたたえるその声のものだろうと思います。そのことをですね、十分意識しながらこの物語がただ単にイエス様が誘惑に勝たれた、自分はイエス様じゃないから誘惑にあって負けてしまうとか、またイエス様は神の子だから誘惑がわざわざ避けて通っているわけではなく、また時々牧師もよく怒られるんでありますけれども、牧師は教会の中にいてこの世に出ていかない、この地上の会社やまた、人間関係の煩わしさがないところにいて偉そうに言うな、よくクレームがつきます。そうではない、牧師だから誘惑が避けと通っていってくれるわけではありません。牧師も世の中にイエス・キリストを守られて出ていく、そのイエス・キリストご自身が真正面から誘惑を受けておられる、今日はそのことを十分に聞いていきたいと思うわけであります。そして今日の始まりは、さてイエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった、そして荒れ野の中を霊によって引き回され40日間悪魔から誘惑を受けられたと始まっています。洗礼をお受けになった、そして聖霊が下り天からの祝福を受けた神の子イエス・キリストが誘惑をお受けになられる、 それも荒れ野の中を聖霊によって引き回されたからであります。私は時代劇が好きでありますからよく、見るわけであります。罪、犯罪を犯した者が市中引き回しの刑というものに遭うと大発車みたいなのを乗せられて手足を縛られた、その刑を受けた人が江戸の町だったら江戸の町、もう隅から隅まで引き回されて、人々のやじの対象、それから、クレームの対象、批判の対象になる、囚人監視のもとに置かれて責められる、あれを思い出すわけであります。聖霊がイエス様を引っ張っていって、しかも引きずり引き回されたわけでありますから、嫌がる子供の手を無理やり引っ張って早く帰ろうっていう、そんなものと全く同じであります。聖霊が引き回したのはイエス様に恥をかかせたり、わざわざこいつは、誘惑にあった場合どうするか、そんなふうに、テストをしているわけではありません。むしろ洗礼を受け、ペンテコステを受け、天からの祝福を受けた神の子イエス・キリスト、洗礼を受けて清められ、ペンテコステ聖霊を受けて、そして祝福をの言葉が与えられている、いわばこの、最強のボディースーツ、それを身にまとっている、その事実を確認されているようなものだろうと思います。悪魔から誘惑を受けたというよりも、もしかしたら天から誘惑というかお試しを受けている、それが今の今日のこのイエス様の状態でありましょう。与えられた、最強のボディ、またボディースーツ、それをまとっている、その事実をか、確認されている、これはこんなに強いんだよ、これはこんなにあなたを満たしているんだよ、あなたを守っているんだよ、いわばその着心地はどうだい、ちゃんと着ているかい、安心して着ているか、そしてこれを着る者が神の子として認められているわけであります。私たちはついつい違うものを着て自分を装うとする、もうこのスーツはボロボロになってきたから新しいものを取り替えよう、久々に、新しいスーツをあつらえよう、そんなふうにして脱ぎ替える、着替える、それが新しさだと思いますけれども、神様は一人一人に洗礼を与え、ペンテコステを与え、そして祝福を与えてくださっている、これによってこれにのみ生きるのが神の子である、 その神の子として、また与えられたボディースーツ、それにどこまで信頼するか、より頼んで自分は守られているんだ、愛されているんだ、支えられているんだ、自分が戦わなくてもこの最強のボディースーツが盾となって、また時には剣となって誘惑する者に立ち向かってくださる、自分の代わりに戦ってくださる、そのことにどこまで安心して自分を殺すことができるのか。よく詩編の言葉に、力を捨てなさい、その言葉が出てくる。自分の力を捨てて、ドキドキしていても構わない、守ってくださっている、自分の代わりに戦ってくださっている、このボディースーツにどこまで自分自身を預けるのか。預けて安心だから、だよ、そう信じているからこそ、霊はイエス様を安心して荒れ野の中に引っ張り回すわけであります。これは私たちが毎週この礼拝に来て、ここから送り出されるときに経験している姿、生活と同じであります。御言葉を聞くために神様によって集められて、聞いて祝福を受けて、安心を受けて、それぞれの生活へと帰っていく。聖霊が与えられていますから、その神様を知らない、神様を引き離そうとする誘惑が渦巻いている、この地上の世界に神を否定し無関係だと思う、その生活の中に私たちは送り出されている。そこで私たちは自分が着せられているそのボディを忘れ、スーツを忘れ、祝福を忘れて、やっぱり自分でどうにかしなければならない、そういう自分の力に頼ろうとする。神様よりも自分の力に頼ろうとする、そういう、失敗を時として繰り返しているのではないでしょうか。この一節の言葉を言い換えれば、さて私飯田恵子は聖霊に満ちて教会の礼拝から自宅に戻った、そして日常生活の中を聖霊によって引き回され、礼拝から礼拝までの1週間悪魔から誘惑を受けた、こう言い換えることができます。イエス様が味わわられた、聖霊が引き回されたのが、私たちが日々営んでいる礼拝から礼拝までのこの一巡りの週、そこで襲ってくる祝福から引き離そうとする、頼ろうとするその気持ちを、いやいやあなたの力でどうにかしてごらん、 そういう、お誘いがたくさんある。その中で神の子として戦うのではなく、来ている、与えられている、そこに立っているだけ、ここに安心している、守られている、それが神の子である。ルカはこのイエス様を私たちに見せてくださっているわけであります。神の子供としてどれだけ安心しているか、それを揺さぶるのが悪魔の誘惑。目的は神様との関係を切る、無関係にしよう、そういうものだろうと思います。悪魔はイエス様に、神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ、この国々の一切の権力と繁栄を与えるから私を拝め、神の子ならここから飛び降りたらどうだ、こうやって揺さぶりをかけます。荒野にいて何も食べずに腹ペコの時に食事をご馳走することを約束する。今回イエス様の立ち位置というか、どこで誘惑をあったかを丁寧に考えた場合ですね、まず荒野でありますから、私たちの生活の場と全く変わりがない、そういう地点にいます。二つ目は、高く上げでありますから、おそらく空中での出来事、高いところから地上を見るとなんとなく全世界を手に入れたような優越感のような、そういうものを味わうことがある。秋田にいて、屋根の雪下ろしをするために、ガレージの雪下ろしをするために2メーターほどの場所に上がっただけで、ワイングラスかブランデーグラスを持って世界征服をした、そういうこう思いになってちょっと越に入ってしまうこともあったわけであります。でもそこは空中であります。そしてこの空中であなたがそうやって手に入れたいというものを、私、悪魔を拝めばあなたにあげる、そうそそのかすわけであります。そして三つ目は、イエス様を神殿の屋根、ここに連れてくる。空中よりは少し低い位置にあると思いますけども、地上から見れば、高いところでありましょう、頂きであります。これもちょっと面白いので、もし家に帰ってお時間があればマタイと読み比べてください。この3つの誘惑の中身は一緒でありますけども、その順番が違う。ルカは、まず地上、空中、頂き、でもマタイはですね、地上、神殿、空中です。どちらかというとこう見やすいようになっている。それはさておいて、この3つの場所が何を意味するのかであります。すべて神様がおられるという、神様が一緒にいてくださる場所であります。私たちは教会に来たら、ここには神様がいるけれど、自分がお家に戻ったら、会社に行ったら、そこは神様の世界ではない。でもこの地上で、ここに 聖霊によって引き回されているわけでありますから、神様が共にいてくださる、そのことを聞く場所であります。空中は天にいます。そこから私たちを見守っておられる、そのお方と出会える場所でありましょう。そして神殿はこの神様を礼拝する場所であります。それぞれの生活から定められた時にみんな礼拝に来ている。それは礼拝に来ている自分が真面目で正しいのではなく、神の言葉を、神様を拝するその礼拝のために集められている場所であります。すべて神様が祝福し共にいてください、実際に出会ってくださっておられる場所であります。このことを信頼し生きている、ある意味努力をしないで、ただこの神のことされている、洗礼を受け聖霊を与えられ、祝福が与えられている、ここにだけより頼むのが神の子である。悪魔の三つの誘惑、一番目と三番目は、お前が神の子なら、神の子だったら、そういうふうにイエス様の神の子としての本来の姿、本質にちょっかいをかけてきているわけであります。そしてこの態度に対して、すべてイエス様は神の言葉、聖書でお答えになっておられる。これはすべて旧約聖書の、申命記6章に、伝えられている言葉であります。申命記6章っていうのは、5章で実戒がモーセを通して与えられている。そして与えた神様こそ唯一の主である、唯一の神様である、そのことを神様が教えてくださっている。実戒を与えてあなたを守っている、これを守りなさい、これを生きなさい、そうやって洗礼を受け聖霊を受け祝福を受けている神の子イスラエルの信仰と救いの確信を守っている、そのことを証ししている箇所であります。すべてここから取られている。イエス様が暗記しているからではなく、意味を理解しているからではなく、神の言葉に生きる、守られている、そして安心している神の子だからであります。その姿を私たちに見せてくださっている。私自身もよくありますけれども、牧師なんだからと牧師面をして答えようとする、いい人ぶって答えようとする、自分には手に負えないと判断してその場から逃げ去ってしまう。神の祝福が与えられ、聖書の言葉が与えられている、それ以外の 理由で自分が強い、自分が弱いと判断しようとして生きている。それ以外の理由で戦おうとする、それ以外の理由でこの戦いを放棄しようとする。そうではなく、神の子イエス・キリストは徹底的に神の言葉で戦っておられる。天から与えられている罪の許し、この祝福の中で、天から与えられているペンテコステの、それぞれ自分自身の言葉で神様を告白する、その聖霊の働きで守られている。そしてこれは私の愛する子、そう祝福されている神の言葉の祝福の中で、最高に守られている状態の中で、これに安心して生きておられる。この与えられた最強ボディが身代わりとなって誘惑と戦ってくださった、退けてくださっている。あなたは安心していいんだよ。安心することこそ、この戦いを静かに見ていることこそ、本当の神の子である。イエス様の許しによって、許しを与えられた私たち神様の子供が、ただこの神ご自身が私の信仰と救いを守るために戦ってくださっている、それを見て聞いてアーメンと告白する、称栄の声を上げる、そのことが求められているわけであります。この神に信頼し、聖霊に引き回され、誘惑に遭う、そして神の子としての勝利を得る姿は、十字架と復活の時まで昇天され、再臨される終わりの日まで変わらない神の子イエス・キリストのお姿なのであります。このお方に安心して委ねながら歩み続けたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。聖霊に守られ、祝福によって導かれ、イエス様は堂々と誘惑をお受けになられております。ご自身が強いからではなく、守られている、その平和の中で、安心の中で誘惑をお受けになり、そして神与えられている武器、神の言葉によってその戦いをされておられます。どうかこのお方の戦いによって、このお方の祝福によって守られている神様の子供として、私たちが安心して地上の世界の中に出かけていくことができるように、神様が私たちに出会い、言葉を与え、送り出してくださいますようにお願いいたします。さまざまな思いの中で、誘惑の中で、私たちは自分が勝たねばならない、 そのノルマの中に落ち込んでしまうものであります。どうか私の救いのために、私の信仰が新しくなるために、主が戦ってくださっておられる。このことを悔い改めて受け入れ、喜ぶものとして作り変えてくださいますように。この地上の出来事をすべて神様が用いて、イエス・キリストは神の子である、その告白へと用いてくださいますようにお願いいたします。この祈り感謝して救い主主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。